皆さんこんにちは。この番組流行り物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小江でお届けします。そんなわけで小江さん。
どうも小江です。
3月も末になりましてね。3月26日204回の放送でございますけれども、ね、前回はケリーさんに来ていただきまして、盛り上がりましたね、三重トークが。
そうですね。
いやいや、そうですね、じゃないよ。
まあ、いいんだけどさ、ぐらいの感じだね、もう。
なんか、全然話に乗って、小平さんいなくなったのかな、みたいな、途中から。
そうかな。一生懸命乗ったけどな。途中から思うよね。最近三重トーク頑張ってるけど、この三重トークの終着点どこなんだよってよく思うんだよね。
確かにね。まあ、ただただ三重のこと話してましたからね、前回は。
やめ時ないな、三重アンバサダーネタって思ってるもんね。
ネタで言い始めたらずっと俺が引きずるからね、それ
で。もう終わらないよ、なんかこう。乃木坂斉藤さんネタは終わらないでほしかったけど、今三重ネタは終わってほしいもんね。
じゃ、ちょっと、2023年はね、ちょっと三重ネタをいつ終わるかっていうのを皆さん楽しみにしていただきたいなと思います。
もう、三重のお便りが来るから。
そうね。
来るから。
三重が三重を呼んでんのよ。マジで。
本当だよ。三重スパイラル止まんねえんだよ。マジで。
いや、まさかさ、ケリーさん来ていただいて、このうちの番組を、こう、なんか好意的に聞いていただいた一つのきっかけが、ホネストさんが三重出身だっていうところだと思わなかったからさ。それ、ま、マジなのみたいな話になるから。
もう、どうなってんだ、三重県民よ。
本当ですよ。もう、よほど今まで虐げられてきたんだろうね。
三重県民はまあまあ最悪いいんですけども、三重県民が三重トークつけるのはいいんですけども、
はい。
あの、三重以外にお住まいの方どう思ってるのかマジでわかんないからちょっと心配なんだよ。
そうだよ。みんなすんってなってる可能性ある。なんや、三重。
これ盛り上がってるのは本当に三重界隈の人だけかもしれんぞ。
本当だよね。ちょっと気をつけないとダメだわ。
もう。
ほら、なんかアイドルの話に通ずるところあるかもしれんからな、これ。
三重オタクだけが寄り集まってるだけかもしれない。
いないのよ、別に三重オタク。
三重オタクいないの。
聞いたことないのよ。
いないの。
三重のオタク。
三重オタク。このアーチの感じいいよな、みたいな。
アーチの感じ。誰が言うんだよ、その地形の話。
この愛知との接合点いいよな、みたいな。
いないよ、気持ち悪い、そんな。見えない。
ここからここ線路繋がってんだ、全員、みたいな。
いないんですよ。
いないのか。
いないんですね。安心してください。もうそのうち、あの、自然消滅していきますから、三重トークはきっと。
ゆるふわに終わっていく三重トーク。
そうそう、あの、おもろい食堂さんにちょっとお譲りしてね、そこ。向こうでもしないだろう
けど。早く回収してくれよ。
まあまあ、そんなわけでね。あの、今日オムニバスなんですけど。
うんうん。
ちょっとオムニバス入る前に。
入る前に。
ちょっと小平さんにこれちょっと衝撃的なニュースが入ってきまして、これちょっと小平さんにお伝えしなきゃいけないと思いまして。
なんでしょう。
これ。今ね。皆さん受験がそろそろ終わってくるシーズンだと思いますけれども。
はあ、ははあ、
覚えていらっしゃいますでしょうか、皆さん。もう、今聞いていただいてる方は、もうその当時から聞いていただいてる方いらっしゃらないかもしれないですけど、2015年にですね。
うん。
我々あの、マッヒーマッヒーさんという、YouTuber の方が、いらっしゃいまして。
はあ、ははあ、
そのマッヒーマッヒーさんから、お便りいただいてたんですよ。
とりあえず聞き続けてみようか。
これ、マッヒーマッヒーさんって、まあ、YouTube やられてるんで、その当時、2015年当時で小学5年生の女の子なんですね。
はあ、ははあ、
で、その当時、小平さんが流行りも通信簿の YouTube やられてて。
うん。
で、そこでなんか交流があったかで、うちの番組聞き始めてくれてみたいなお便りいただいてたんですよ。
交流だったかな、うん、交流っていうほど交流ではなかったんだけど、まあまあまあまあまあ。
まあまあなんか、ね、いいでしょう。やりとり。
聞きましょう、聞きましょう。うん。
で、それから2年後ぐらいかな、2017年にも一通お便りいただいてね。
はあ、ははあ、
お久しぶりです、みたいな。だから2015年当時はまだ200人いくかいかないかぐらいの、その登録者数だったのが、2年経って1万人超えましたっていうお便りいただいたんです。
うんうん。
なんか、あ、すごい、1万人、すごいですね、みたいな。その当時、ハヤツのね、登録者は1000人いってないぐらいでしたから。
うんうん。今もいってないけどね。
そう、まあ、すごいねって話をしてたじゃないですか。
うんうん。
そのマヒマヒさんがですね。
うん。
なんとこの度。
お。
東京芸術大学日本画専攻に現役合格されたということで。
すごーい。シンプルにすごーい。
っていうのをツイッターで見まして。これめちゃめちゃすごいことなんですよ。
すごーい。
芸大って、そもそも芸大の日本画専攻って確かね、合格者入れる枠がね、25人とか、なんかそれぐらいしかいないね。
ほえー。
で、しかも、その中で現役合格できる人って、年に数人ぐらいしかいないんです
よ、うん。へー。
それぐらい狭きもん。もう本当に倍率で言ったら十何倍とか。
へー。
それぐらいの狭きもんにもかかわらずですよ。
はぁ、あ。
現役で合格されて。
はぁ、あ。
この4月から、東京にきっと住まわれるということでね。
すごい。
これツイッターでちょっと知りまして私。
おめでとうございます。
まあ、まひまひさんのあのツイッターをね、僕もフォローしてるんですけど、なんかたまたまパッと見たらツイートされてて、久しぶりにツイートしますって書いてて、ああ、そう、確か見てなかったなと思ってたら、なんか、まあ、いろいろ、その美術の塾にも通われて、勉強も頑張ってっていうようなことで、現役合格されたそうですよ。本当におめでとうございます、これは。
おめでとうございます。
我々ね、流行り物通信簿は何も。
ああ、そういう話題になっちゃうよね。わあ、また、またゆうかっぴょいの話だよ。わあ、やめてくれ。
何も、
ね。また、できて身近でものすごい頑張っている人がいるのに、こちらは何も進展がございません。みたいな。わあ、つら。
頑張んなきゃなって思う。思うけど。
助けて、サチマさん。もう許してくれよ。ほほほ。ほほほ。
いや、すごいですよ。こんなリスナーさんから、リスナーさんって言ったらもうおこがましいですけど、
ね、聞いてますか、さちまさん。この話題がぶり返してます。あれっきりかなと思ったんですけど、ぶり返してます。
いや、うちの番組をね、今でも聞いていただいてるかどうかわかんないんですけど、
これから30分後くらいにこう、アイドルオタクの話を始めます。
いや、でも、本当にこんなね、幸せなニュースが飛び込んできまして、これはちょっとお祝いしたいなというふうに思いまして。
まあ、早つ聞いてる人でご存知の方いるか分かんないちょっとあれなんですけどもね。
はい、そうね。
まあでも、そうですね。輝かしすぎるニュースでございましたね。
そうですね。
三重がどうだとかな、ドガデンがどうだとか言ってたのが恥ずかしくなるな、本当にな。超恥ずかしくなるな。
そんなことをふざけて言ってるさなか、めちゃめちゃ頑張ってる人がいるってい
う、ね。あはあはあはあはあ。ああ。東京芸大に受かる人がいたりとかな。一生懸命歌見た動画上げてる人とかいたりな。
ゆうかぺさんね。
辛いな、これもな。
これだから、いやいや、いいんです。辛いとか感じる必要はなくて、これはもう単純におめでとうございますの話ですから、これは。ね。こうやって報告いただけるのはありがたいことですよ、本当に。
そうですね。聞こえてますか、マヒーマヒーさん。
聞いていただいてるかどうかわかりませんけど。
今年も、ジャパンポッドキャストアワード、ボロ負けしてきましたよ。本当にすみませんでした。
もうやめよ。もうジャパンポッドキャストアワードの話題はもうやめよ。
呼びかけといて結果報告をしないとは何事か。
そっちの方が。もう結果報告なんてもうやめよ、もう。
そっちの方が由々しき事態だわ。46位を取ったら46位を。
46位でした。
見事に46位を収めてきたろ。やったぜ、斉藤さんって言ったじゃないか、もう。もうね、現場でな、こう。そこでもやっぱりこう、佐島さん、丹羽さんがこう、アフターパーティーでワッキャワッキャしてる間で、こう、会場の遥か端の方でこう、46位だったぜとか叫んできたじゃないか。
呼ばれてもないし。
呼ばれてもないですね。確かにね。
多分、46位でもないよ。
46位でもない。斉藤さんにあやかれなかった。
あやかれなかった。
あやかれなかった。
もっと後ろです。もう、我々の番組はきっともっと後ろですから。
460位かな。それならいいや。
あ、そうね、460位ぐらいだったら、いいぐらいかもしれない、
ね。やったぜ、斉藤さんって、うわーって。
これはもう、ちょっと、もう、ジャパンポッドキャストアワードはもう、ゆとたわがあとはもう頑張ってくれっていうぐらいですね。
ゆとたわさんもだいぶ辛い戦いになってきたと思いますけどもね。すごいなと思いますよ。
まあ、今回3位ですからね。あれで、ね、3位に上がりましたから。いやいや、まあまあ、ちょっと、このね、我々とちょっと運命の差を見せつけられたところ
で。運命の差。運命ですか。
早速。お便り会ですから、このまま。
全然早速じゃないんだわ。
もう10本経ってるからね。お便りにね、入っていきたいと思いますけれども。
はいはい。
1通目でございます。
うん。
チャンさんからいただきました。
あ、どうもどうも。
アイドル界に物申します。
うわー、いきなり来ちゃったよー。
中国語じゃなかったね。小江さん、本田さん、こんにちは。
うん。
いつも楽しく拝聴しています。
どうもどうも。
乃木坂ファンの友人を持つチャンです。
うん。
とある変化が起こりましたので報告させていただきます。
お、どういうこと？
昨年の夏。
うん。
乃木坂ファンの友人に拉致され。
ちょっと単語がきついぞ、やめとけ。
ついにコンサートに連れて行かれました。
なるほど、なるほど。そこはもう喜ばしく言ったと言って、ね。うん、そう書いとこう。
と言いましても。
うん。
自分は浅瀬でチャプチャプしている側なので。
なるほど、なるほど。
乃木坂のことを全く分かっていないレベルです。
大丈夫、大丈夫。そう言ってるやつほどある程度分かってるから。
しかし、拉致とはいえ、せっかくコンサートに行くのに、それなりに知らないと楽しめないので。
うん、ほらほら。
乃木坂工事中というホネソさんも言っていた番組を見始めました。
素晴らしい予習だ。
ああ、いいですね。20歳前後の女の子が笑い、時には涙している姿を、
うん。
ああ、俺は一体何を見てるんだ、と、遠い目になりながら見ていました。
うん。
ところが、ふと気づいたのです。
うん。
あれ？バナナマンのお二人、この子たちとのコミュニケーション、うまくないと。
うん。
実は春から新卒の女性が来まして。
ほうほうほう。
これまで男ばかりの後輩を持つ30代後半の自分としては、
うん、うん。
おいおい、どう接すればいいのだとなっていました。
棒読みちゃんみたいになったな。
そこで、バナナマンのトークから、ああ、こんな感じでいいんだと、まさかのマネジメントを学ぶという事態。
それいきなり、ちょっと難易度高いの大丈夫かな大丈夫かな
その結果、新人さんは結構話しかけてくれるようになり。
え、すごい。
まさかまさかの3ヶ月で辞めようとしていた悩みをこっそり相談されました。
おー、素晴らしい。
うまく相談に対処して、早期離職を防ぎ、
お、
今では仕事で活躍してもらっています。以上、中堅必見、乃木坂から学ぶ若手世代へのマネジメントでした。
おー。
ホネストさんのアイドル界、バカにしているあなた、いや、バカにしていた過去の自分、こういうのが大事なんですよ、多分。きっとホネソさんは職場で後輩からの信頼も厚く人気者です。
そこはちょっとどうなんだろうな。
アイドルを通して我々にその秘訣を教えてくれてるんですね。さすがです。
素晴らしい前向き解釈。
これからも自己啓発につながるアイドル会楽しみにしています。長文失礼しましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいやいや。
ホネソの回でこんなのあったかな。
まあ僕の裏のね。テーマをね、チャンさんはよく理解していただいた。
いやー、こじつけが甚だしいなー。全然今までそういう話なかったし。
いや、そうかな。
全くなかったしね。バナナマンさんを見ようよって話一言もなかったからね。
ああ、そうね。微塵もなかったね。あるとしたら俺はバナナマンになりたいって話しかしてなかったからね。いや、俺はバナナマンになりたいよ、ずっと。あんなね。やっぱかっこいいこと言いたいもんね。いや、バナナマンになりたいとか、設楽さんに憧れるよね、やっぱり、ね。
日村さんのポジションってかわいそうだな、なんかな。
日村さんはすごいのよ。日村さんはもう天才的な才能を持ってるから。
まあ、一緒にインフルエンサー踊りたいとかないの？
いや、踊りたいけど多分無理だもん、俺。で、しかも日村さん、あれ踊るのめちゃめちゃ努力してるの知ってるからさ。いや、すごいな、あの努力はって思うけど、やっぱり、なんだろう、設楽さんのあの、言い回しというか、いろんなこう、アドバイスとかさ、あれはなかなかできないよなっていうふうに思うから。
というか、この、お便りくれたチャンさん。
うん。
バナナマンさんのトークから、ああ、こんな感じでいいんだーで吸収できるの、なんかもともと素養が高くないか。
確かに、ね。
そんな簡単に吸収できるのか、バナナマンさんのトークは。
設楽さんのトークなかなか難しいけどね。
なかなか、だってもう、あれ、気を使う部分といじりの絶妙加減あるぞ。
そう。すっごい絶妙だからね、あの。
無理筋だぞ、ね、それ。日村さんポジションとかまだ楽だもんな。マジでまだ楽だわ。
でもチャンさんにとっては、あ、でも自分だったらできそうだなってことでやったら、でも結構いい方向に行ったわけですから。
参考にならないな、チャンさんの話は。元々のポテンシャルが高い。
すごくない？ 3 ヶ月で辞めようとしてた子を引き止めれたんだよ。だって。
逆に、こう、他に話しかける子いなかったのかな？大丈夫かな？なんか、心配だな。友達いなかったのかな？同期とか少なかったのかな？心配だな。
でも、そうか。でも、後輩に男の子はいたはずだもんね、チャンさんにもね。
うん。もっと年近い。
ね、子には相談せずに、 チャンさんに相談したってことは、やっぱり喋りやすかったんだろうね、チャンさんが。
設楽さん、設楽さんのトーク術。
すごいな。
どうすればいいの？何をすればいいの？え？
いや。
チャンさんにむしろ教えてほしいわ。ここの部分が要所ですわって、なんか、あの、うん。大事なとこだけまとめてほしい。箇条書きで書いてほしい。
その、職場で後輩から信頼も厚く人気者ですって書くの、なんか、ちょっと、意地悪なのかな、これ。ここで俺の話書く必要ないもんね。
スーパーマウントだよね、これね。
ね、俺はそうなったぜってことだよ、ね。でしょ つまりは。
もう、なんか
。3ヶ月辞めようとしてた女の子を、俺はバナナマンから学んで、それで対処できたよ。それで今では活躍してもらってるぐらいになったけど、もちろん、俺よりもずっと長い間、乃木坂工事中見てたホネストは、もう設楽さんになってるだろ？だから人気者なんだろってことだよね、これきっと。
まあ、新手のテイトーさんメソッドかもしれないな、これはな。この書き方は。
いや、新手すぎるだろ、それ。
もう、結果が出た僕からするとですね、みたいなところがあるからな。
もちろん皆さん痩せましたよね、みたいな話ね。俺痩せてないけどね、ずっと太ってるけど。そういうこと？そういうことね。やるな。
辛いな。
チャンさん、やるな、これは。
素晴らしい。新しい、乃木坂トークの。道筋が開けたかもしれないな。
そうですね。まさかマネージメント。
斉藤さん泣き今な。
いや、まあ、5月ですから、斉藤さん、あの、卒業コンサート。
目の前だ、もう目の前だ。
まだあとちょっとあるからね。
ああ、辛い。
いやいや、でもね、こうやって、何かわからないけど、役に立ったと聞くのは嬉しいですよ。じゃあ、売り喜んでいいかわかんないけどね。ええ、はい。チャンさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
続いてのお便りです。
うん。
タカコさんからいただきました。
ダマダマ。
件名、赤ってことで。
あ、赤？
はじめまして、タカコと申します。
ダマです。
お二人の軽快なトークが楽しく、遡って過去回を聞いている最中です。
ああ、どうもです。
お便りをしようと思い、ホームページを探しましたら、めっちゃ赤いんですね。赤っとつぶやいてしまいました。
赤ってなったね。
さて、いつも勝手にお二人のお顔を想像しながら聞いております。
うんうん。
私の中ではホネスト様、オードリーの若林さん。
ほうほうほう。
小平さんは男性ブランコの浦井さんのお顔です。
誰だ？
当たってます？
誰だ？知らない。
これからも、ゆるく楽しい番組を楽しみにしておりますといただきました。
ありがとうございます。
そうですか、男性ブランコの浦井さんではないな、小平さんは。
男性ブランコって誰？知らない。
この前の M1 に確か出てたはずなん
で。M1 見てない。
え、でもね、男性ブランコお二人ともメガネかけてるんですよ。
はあ、はあ、はあ、は
あ。どっちかというと僕かもしれない。
そっか。
まあ、小平さんと僕並べて男性ブランコどっち似てますかって言ったら多分僕よりかもしれないですね。
お
ー。小平さん誰なんだろう。
まあ、誰に似てるとかも、ツイッター見てくれれば普通に出てますから僕の顔。
そうだね。小平さんはツイッターで顔出ししてますからね。
まあ、まあ、つってもね、あれもね、あれも5年前くらいの画像になってきたんで。
あ、そう。
あの、だいぶ、昔の自分になってきたなってちょっと思ったりもしますけどもね。
そっかそっか。
変えるきっかけもなくてね。
そん、まあ、イベントもやってないしね。
なんか更新する理由がないんだよね、写真をね。
そうだね。写真撮ってもらう機会もそんなにないだろうしね、普段。
うん。そうなのよ。
そうなんだよね。あ、でも、イベントこの前行ってたじゃん。まあ、あれは行く側だったけど。
まあ、なんかね。自分で催したとか出てる側です、みたいな時の写真だったらまだしもって思いながら、行ってきましたって写真があるとどんだけハッピーなんだよってなるかなと思ってね。
そうか、そうか、そうだ、確かにね。
しかも普通にマスクしてるしね。
あ、そうか、そうだね。難しいね。
うん。
そういう意味で言うと僕、イベント出ましたは、その自分主催のイベントはないからさ、まだ。
そうだね。
一回もね、そうそう。だから、ゲームなんとかさんはもうゲームなんとか冠でやられてたけど、まだないからな。そういう意味で、お顔をこう、さらす機会ってのはあんまないですね。
ついに来ちゃう。
いやいや。
見え。
なんのけ、いやいや。
駆け上がりイベント。
いやいや、そうです。休止中なんだから、あっち。
駆けイベ。
駆けイベっていうの略すなよ。名前もついてないのに、略すから入るやつ。
駆けラジが、あの、1日限定で復活するぞって、ほら。
オファーもないし、まず。その、復活しませんかってオファーもないし。
復活しませんかってオファー待ってんの？
いや、あったら嬉しいよ、そりゃ。あったら嬉しいけど、別に誰も復活させようとしてくれないでしょ、別に。
ケリーさん、ケリーさん、
ケリーさんから言われても、ケリーさん
別に。100連発ぐらいでかけらじにメール送っといて。
見てないよ、今もうみんな、かけらじのメールなんか。
見てないのかよ、見ろよ。
たまに開いて何も来てねえなって閉じるんだから。え、僕誰に似てんだろうな。
誰に似てる、誰に似てるってなんだろうね。
誰に芸能人で言ったらって話でしょ。別に誰にも似てないよ。
まあホネストがそもそも芸能人みたいなところあるからな。
みじんもないわ。誰に似てんだろう。
まあでもな、ソロ系 VTuber としてはね、もうあの顔があるからな。顔っていうか骨骨系骨 VTuber。仮面
のね。
あれが顔だよね、そもそもね。
まあまあ。
ああいう受肉してますっていうので伝わります？
で受肉って言わない。もう紙だから、ごめんなんか。でもなんだろう。なんかね、オードリーの若林さんではないですっていうことですね。はい。
まあね。難しいよね。この声の印象から顔どんな感じかな、みたいなって。全然想像つかないしね。
そうだね。だこうなると、こう、お会いした時に、思ってたんと違うが発生しちゃうからね、きっと。
まあね。
まあまあ、自分のお好きな顔でご想像いただければいいと思いますよ。そういう意味で言うと。
まあ、そういう意味ではもう書いていただいてる通り、その想像を続けていただければ。
あ、そうだね。若林さんの想像で続けていただければいいですけど、僕一応、メガネかけてるので、なんか、そういう風に思っといていただいた方がいいかもしれないですけど。
若林さんにメガネかけてね、こんな感じかなーって。
そうね。そう思っておいていただければ。はい。ありがたいです。すいません。いつも楽しくね、聞いていただいてありがとうございます。はい。続いてのお便りです。
はーい。
上尾さんからいただきました。
お、上尾さんだ。
通常版に逃げたら一つ。同梱版に進めば二つ。
ふん。
小林さん、本田さん、こんにちは。上尾です。
こんにちは。
今回はずっと念願だった機器を手に入れたので、その喜びの勢いでお便りをしております。
お、タイトルからするとあれか。
入手までの過程をただただ書き連ねただけのつまらない内容ですが、お読みいただけたら、こんなに嬉しいこと、お読みいただけたら幸いです。
おお、こらえてきた。こらえてきたよ、上尾さん。
2020年11月に発売されてから2年余り。半導体不足やら何やらで生産が追いつかず、全国で品薄状態。
ガンプラかな？
店頭やネットも通常販売はなく、すべて抽選販売。
ガンプラかな？
私も当初より、幾多の抽選に申し込み、すべて撃沈してきました。悲しいけど、これ抽選なのよね。
やっぱガンプラだな、これな。
その都度辛い思いをして、いや、最初のこんなに嬉しいことはないから、ガンプラにつなげるのやめなさいよ、もうずっと。ずっとガンプラかなって言ってるけど。
もう、実はタイトルからすでにガンプラだったんだけどな。
いや、俺わかんないから。その都度辛い思いをしていました。
なるほど、なるほど。そうだよね。
1年、そして2年経っても、一向に当たる気配がなく、あまりの入手困難ぶりに、オワコンなどという声も聞こえてくる始末。
おー、ガンプラかな。
ガンプラかな。そんな境遇の中でも私は、貴様ほど急ぎすぎもしなければ、ソニーに絶望もしちゃいない、という気持ちで、気長に待とうと思っておりました。
これアムロのセリフね。
その矢先。
この
冬から生産数拡大との朗報と、なんと近くのお店でも、ソフト同梱版の方は抽選をやめ、先着販売に切り替えるとのポップが。チャンスは最大限に生かす。それが私の主義だ。の精神で。
すごい、すごい入れてくるね、今回ね。
数日後に早速お店に行ったところ。なんと
なんと
同梱版在庫ありを示す空パッケージが一個だけ棚に。
急に F91 入れるのやめない？
見えるぞ。私にも在庫が見える同梱されたソフトにはあまり興味が湧かず。
湧かず
本当は本体のみが欲しかったのですが、そちらはまだ抽選販売とのこと。ユーザーの切実な思い。偉い人にはそれが分からんのですよ。
分からんのだよな、そこはな。確かにな。足欲しかったよな。
2年以上にわたる激戦の果てに、ついにゲオで購入。
おお。
こんなに嬉しいことはない。
アムロー、やっと言えた。
以上が私の2年戦争の経緯です。
二年戦争ね、うまいこと言うね。
それでは最後に早速クイズ。
おお。
今回私が入手したもの、それは一体何でしょうか。
ガンプラ。
そう、ファイナルアンサーって聞いても俺答えわかんないからね。繁忙期になる前に大いに楽しもうと思います。
うん、うん。
見せてもらおうか。プレイステーション5の性能とやらを。
おー。
大変読みづらい痛いオタクの文章みたいですいません。それではまた、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
プレステ5の話でした。
いやー、プレステの話に至ってなぜここまでガンダムを押し込んできたのか、なぜなんだい、上尾さんよ。
これは俺が日向坂の曲名をバンバン入れてきたやつのオマージュってことでしょ
関連性がないだろう、ガンダムとプレステは。ないだろう。
似てんのかな、形が。今回、ファイブの。
まあな、白いからな、白い悪魔といえば白い悪魔だからな。ね、まあ、確かにな。
何一つ分かんなかったな、俺。
まあ、結構、頻繁に、とか、鍵カッコつきで書いてくれたところは大体ね、こう、分かりやすく書いて。
そうね、ありがたかったね。
そう、分かりやすく書いてくれたよね。
これはこう読まなきゃいけないんだろうなっていうのは、なんとなく分かる。だから、偉い人にはそれが分からんのですよっていうのは、なんとなく分かる。なんか、足をつけるだ、つけないだみたいな話でしょ？
そうそう、ジオングっていうね、最後のね、ガンダムと最後に戦ったやつのね、足がなかったんですよね。
そうそう、なんかね。それなんとなく、いろんな人の知識、なんかツイッターやらなんやらでいろいろこう言われて。
まあ確かにね、ネットミームとして強いからね、これはね。
うん、なんかそれはね、わかるわかる。見せてもらおうかはわかるよ。
うん、ああ、そうだね。
あれでしょ？シャアだっけこれ。
そうそうそうそう。
のね。
これもガンダムと初めて戦う時のセリフですね。
ね。うん。僕は、こう、シャアの声なら真似できるんじゃないでしょうかっていうのを以前言われたことがあるので。今練習中です。
なるほど。仕上がってきたらまたこのお便りを読みましょうかね。
そうだね。20%シャアだと思ってください。今のは。
20% シャア。
見せてもらおうか。ってね。
微妙だな。
20% つってんじゃん、だから。ちょ、80% になったら一応評価してよ。まだ 20% だから。いや、でもすごいですね、上尾さん。全部入れてきましたね。この何？通常版に逃げたら一つ、同梱版に進めば二つっていうのは何ですか？水星の魔女かなんかなんですか？
そうそうそう、これは水星の魔女ですね。うん。
ここら辺もなんとなく聞きましたよ。
逃げたら一つ、進めば二つ。
うん。
うん、出てくるんですよね。
ちょっと、うん、それだけでは何言ってるか全くわかんないですけどね、本当に。
この辺のね、この辺のなんか、お便りとしての品質の高さはね、こう、オートナルの、ヤギさんに評価してもらいたいところですけどね。
ヤギさん聞いていただいてるかな？
聞いてないと思うからな、あれだけどもね。ぜひこう、すごく、ガンダム好き感が出ている、ね、ヤギさんにこう評価していただきたいな。
ヤギさんガンダム好きだもんね。
ああ、なんでここだけ F91 弾みたいなこと言ってくれるかな。いや、でも、そういうことじゃないよな。他にも混じってるもんな。
なんとのところね。
そう。スレッカーさんも混じってるしな、一貫性はないんだよな。惜しい、惜しい、ヨヨさん。ただし、その努力はありがたい、ありがたいので、90点。
だから、この後よりはもう完全に声さん当てってことだからね。こう内容も含めね。
まあそうだね。PS5 もそうだしね。
だからもう。
多分こう、ゲームなんとかに送ろうと思ったんだけども、あ、そういえばガンダムネタ入れれるなと思って、早つにしとくかぐらいの気持ちで送ったんじゃないかなって思っちゃうもんね。
すげえ気軽な感じでガンダムネタ入れるじゃん、これ。そんな簡単に入れれるガンダムネタ。だって、文章的にはすごくマッチしてるセリフを入れてると思ってるよ、俺は。
そうだね。内容に破綻はない。ただこう、ひょっとするとセリフから話を組み立ててる説はあるんだよね。
小平さんじゃん、それもう。いやいや、本当によく練り込まれたお便りでございましたけれども
。本当だよ、この早つ先お便り職人が増加する一方なんだよな。
本当だね。読むの、だからちょっと心して読まなきゃいけないから、本当にこの力を込めたお便りは。
もう一流ポエマーが増えすぎてるんだよな。
いや、もうマジでね、ちょっと、責任重大です、私。お便り読み手としてはね。いや、でも、プレステ5ね、楽しんでくださいよ。
なんかな、こう、早津に集められた、こう、珠玉のお便りを、こう、誰かいい行為の人たちに朗読してもらうやつ募集しようかな。
ああ、いいですね。
おー。
それか、ザ、お便りっていう、な、本出します？
ザ、お便り。ザ、お便り。これは、叩かれるな叩かれるな。まあ、まあ、Kindle のインディーぐらいだったらいけるかな。
あ、そうね。
無料でいけるやつあるもんな、あれな。ね、あれでいけるかな。
過去十数年分の主曲のお便りを詰め込みました、つって。
うん、9割方ケリーさんのだったよね。
はい。上尾さんありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてのお便りでございます。
うん。
水流さんからいただきました。
どうもです。
今日は何の日ということで。
お。
ホネストさん、小平さん。何度目のお便りか忘れました。
ちょっと待って、入れてこないでやめてよ。びっくりしちゃうよ。
いや、多分水流さんは意識的に入れてないから。
ああ、そうだよね。
乃木坂の歌、乃木坂の歌詞入れてないから。
びっくりしちゃ、びっくりしちゃって。上尾さんついてこれびっくりしちゃって、もう、ヒヤッとしたもん。
何度目のって言われたから、ちょっとピクって反応したの、もうそれ。
心配だよ、
ね。乃木坂ファンあるあるだからね、それ。
やめてよ、何度目が、やめてよ、それはもう。みんな気をつけてよ、何度目のお便りかはやめてよ、これ。禁止だよ。いや、勘違いしちゃうから、みんな。
何度目のお便りかってさ、これ、うちのタイトルで昔つけたことあるよね。
それは僕があえて乃木坂でオマージュしたから入れただけであって
。はい。あの、普通にね。これはもうだから、乃木坂のタイトル関係なく聞いてください。はい。
みずるちゃん、罰ポイントね、これ。
罰ポイントはいける。設楽さんじゃないんだから。やめなさい。乃木坂工事中のネタ掘り込んでくんじゃないの。
今でもそれやってる？もう。
やってない
よ。ずっとみたいに。やってないの？
やってないよ。
やってないのかよ。
何度目のお便りか忘れましたので、初めまして。
あ、そういう流れだったんですよ。そもそも流れ忘れちゃったわ。なるほどね。ひねってきたね。
ゲームなんとかから流れてきて、今ではハヤツを欠かさず聞くようになってしまった、みずると申します。
ありがとうございます。
なってしまったってちょっと言い方、ちょっと。なんか悪いことみたいに言わないで。
うん、ハヤツを聞くのはちょっとネガティブな要素が混ぜるんだな。
ね、ちょっと、こう隠れて聞かなきゃいけないけど、
う
ん、誰がや
るの？そう。
誰が
聞いてる？ハヤツ聞いてるって知られたくないなって思っちゃうみたいな気持ちがどうしても。
恥みたいに言うのやめてくれる？うちの番組聞くことを。
ポッドキャストを聞くんですけども、普段は、ゆとたわとか聞いてますって言っちゃうみたいなね。
それ、俺じゃん、それもう。
決してハヤツ聞いてるとは言えないみたいな。
俺、絶対言えないからね、そのこと、ポッドキャストを聞くタイミングである、物理出社の機会も減り、
は
あ
は
あ、1時間程度で聞ける番組ということもあり、大変重宝させていただいております。もちろん、電車の中でクスクスと笑い出してしまいそうになるお二人のトークが大好きというのもあります。
どうもどうも。
前置きが長くなってしまいましたが、本題です。
ほうほうほう。
エピソード196のオムニバス回で、
うん、
全部お便りを読むというスタンスが重荷になっているというお話を聞いて、
ほうほうほう。
あ、これはよく訓練されたハヤツリスナーに対して、もっとお便りくれようというサインだと受け取ったため、無理やりお便り案を考えて投稿しています。
なんて気の利く人なんだ。
強調されすぎでしょ、それ。
すごいな
ぁ。案に受け取るんじゃないよ、そこ。
やっぱりこれ何度目のお便りかもネタだったんじゃないかな。心配だな
ぁ。いや、だとしたら、ミズルさんすごいよ。
汲み取ってるんじゃないかなこれな
ぁ。かっこ、最もそう簡単にお題が思いつかないので、お便り書くのに数日かかりました。よく訓練されていないハヤツリスナーでごめんなさい。いや、訓練されてんのよ、それ。もはや、数日で書ける時点ですごいんから、それ。
すごいぜ。
また、前置きが長くなってしまいました。
まだ前置きだったのか。早つだな、お前、これは。
さて、日本では、割り当たっていない日はないのではないかというほどに、何かしら、何々の日があります。
おお。
例えば、このお便りを書いている2月4日は、
うんうん、
西の日、ビートルズの日、といった具合です。
2月だった、このお便り。は
い、ちなみに、前日の2月3日は節分、大豆の日。
うん。
のり巻きの日、
うんうん。
うちの子供の誕生日。
おお、おめでとうございます。
鬼よけ、鬼まんじゅうの日。
おお。
ささみ巻きガムの日。と、よくわからない記念日が羅列しております。
はあ、ははあ、は。
昨今、これに芸能人、アニメ、ゲームのキャラの誕生日なども出てくるので、そりゃ毎日がアニバーサリーとなりますよね。
なるほどね。
お二人には記憶に残るような今日は何の日はありますでしょうか？あれば、理由も含めて教えていただければ、こんなに嬉しいことはない。
おほほほ、また来た、アムロ
PS、ハヤツの日を作るならいつになるでしょうか？やはり8月2日ですか？といただきました。ありがとうございます。
ミスリさん、これ、何にでも対応できるお便りにした？これ。乃木坂のお便りが来ても構わないし。
確かにね。
ガンダムのネタが来ても構わない
と。確かに確かに。
前2本のお便りを全部読んでた？え？
すごいね、これは。
え？
こんなに嬉しいことはないかぶり、そんなしないよ、普通のお便り。ラジオのお便りでそんなにかぶらないよ、これ。しかも、別に、このセリフ、最近のガンダムでもないし。すげえな、みんな。
すごいな
これは、完成されたハヤツのお便りですね。この水流さんのこのお便り。
本当だなぁ。あらゆるパターンに対応できるようになっている。
素晴らしい。なんかあの、
ほんと、すごい。
真剣ゼミで出てくる例文みたいな感じの。
おー。すごい。素晴
らしいですね、これは。訓練されてますね。
すごいな。次はこれにこう、三重の話題をぶっこんでいってくださいね。 それで完璧だ。これ120点になる。
三重の話題実は入ってるとかないよね。
入ってる、入ってる。どっかにこう、観光名物とか書いてる？
入ってないわ。入ってない、入ってない。これ、うちの子供の誕生日さらっと入れてるあたりが憎いね、これはね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。2月3日。お誕
生日。2月3日。
記憶に残るような今日は何の日あるかな？
ないよね。
まあでも、今となっては子供の誕生日なんじゃない？やっぱりそれこそ。
まあ、今日は何の日になるのかな？自分の子供の誕生日って、ミゼルさん書いてるけども。
今日、だから、早通的にあるとしたらですよ。
うん。
やっぱ墓場祭に出たことは一つの今日は何の日かもしれないですけど。
ああ。
イベントやったのもあれだけだからね。
あやつとしてはそうだね。
うん。まあ、あとなんだろう。まあ、それこそ10月10日が、あやつスタートの日ですから。まあ、あやつの日としたら10月10日になるのかなと思いますけど。
まあね、そこは異論はないかな。8月2日にする理由が全くないんでね。
うん。882ってね、僕ネタであやつとか言ってましたけど。
どっちかと言われればやっぱ10月10日になっちゃうんだろうなと思うしな、うん、
10月10日が早津の日かな
まあ、そうだなあとはなんだろうなずっと早津で、まあ調べてないけどもな、こう、ずっと早津でネタにしてる企業のなんか創立記念日とか全部早津の日にしていこうかな。調べてないけどバルメーダの創業記念日とか入れとこうかな
結構早津の日あることになるけどね、それ。
寺尾玄の誕生日とかな入れとこうかな
誕生日早津の日にするんじゃないよ、それ。それは元の誕生日だ
ハッピーバースデーって言って。やるなんか、ゆうかっぺさんじゃないけどもさ、寺尾元のハッピーばっかやる、
いや、迷惑でしかないよ、向こうからしたら。なんで俺の誕生日祝ってんだ、こいつらってなるから。
ちょっと上気を意して目立つかもしれないよね。クレイジーすぎるぜ、
ちょっとね、バルミューダ社員もちょっと引き始めるよ。そうなると、いよいよ。あ、やばい人なんだ、この人たちは、みたいな。関係ないのに、寺尾玄社長の誕生日祝ってるこの人たち。
ちょっとな、リスナーの皆さんからな、玄君への お見合いのメッセージを募集してな、ずーっと45分読み続けるってな。
気持ち悪、それ。
わー、水流さんはあれ、温かみのあるコメントだなとかな。上尾さんはやっぱ面白いなみたいな。
そうなったら、いよいよジャパンポッドキャストアワードで大賞取れるかもしれない。うん、え、そういう大賞でしょ？ジャパンポッドキャストアワードって。で、だいぶぶっ飛んでないとあそこ行けないから。
まあなあ。
だ、それぐらいしないともう芸能人の人たちに勝てないよ、もう。
芸能人の人たちに勝つか。斉藤さん卒業してからなんかこう、気まぐれになんかラジオとかやってみないかな。
あ、いいね。ちょっとポッドキャスト始めてほしいな、斉藤飛鳥さん。あ、良ければ僕、編集やりますけど。アスカちゃん、ぜひ、これ聞いてたら。
聞いてたらもう苦労はしないって話だよ
ね。あ、そうね。いやいや、まあまあ、うん。必要じゃないことは分かってていい。問いかけ。
改めてこう、ホネストしたらになるって、ホネストしたらになるっていう番組作るかな。
あ、新しいポッドキャスト番組、ホネストしたらになるで、ちょっと、ポッドキャスト1位狙いますか、じゃあ。
うん、そうだね。ハッシュタグホネしたでいこうか。
流行らなさそう。絶対2、3回やって、俺が心折れてやめそう。
ええー、もう、乃木坂の人を、と、元乃木坂の人を相手に、こう、じゃあ、こう、新人マネジメントをするって話を延々と繰り広げる。なんかすごく、ビジネス寄りな話ができるのはすごいな。これだな、うん。ただ、斉藤さんに何のメリットもないって言われ
る。ないね、これは。全くないね。
難しいな。骨塚放送局とかでもいいんだけどな。
ハマスカ放送局をもじるのやめてもらっていいですか？なかなかハードルの高いパクリ具合だったけど、今。まあでも俺もう、浜岡本さん立ち位置ちょっと無理だからな。あんな才能溢れる人じゃないから、やっぱり。
その夫人だったら、ボイシーさんに自信を持っていけるな。どうすかっつってな。どうすかってボイシーで。
いや、じゃあ、それだったら、斉藤飛鳥単品でいいのよ。
スポティファイさんにも堂々と売り込みに行くどうすかっつってな。独占配信行きませんかっつって。
いけるだろう、ね。
コンテンツ力やべえっすよっつって。
間違いなくいけるだろう、ね。
すごいっすよっつって。天下取れますよっつって。
いや、もう取ってるやつがやってんだから、それ取るよ、そりゃ。
すっごいもうなんか堂々たる顔ってな、売り込みに行けるんだよな。
そんなところにホネスなんか入っていけないんだから、普通に。
ホネスか放送局、どうすかっつって。
いや、ちょっと、もし、ね、関係者の方々、まかり間違ってやりたいという方がいらっしゃったら、ご連絡ください。いねえわ、そんなやつ。
いねえわ。
はい、続いてのお便りです。あ、水流さんありがとうございました。
ありがとうございました。何の話でしたっけね、もうね。
続いてのお便りです。しげさんからいただきました。
どうもです。
ザ・ファーストスラムダンク。
おどどどど、おどど。小
江さん、ホネストさん、4度目まして。
4度目まして来ました。
しげさん4度目だっけ？
まあ確かにな。いつもツイッターで書いてくれてるようなイメージがあるな。
もっとね、イメージありますけど。早通を聞いて、稲見桃にハマったしげです。
聞いてますか、ゆうかっぺさん。聞いてますか、
はじめちゃん聞いてますか、
聞いてますか、
ちなみに私が早通きっかけで聞くようになったポッドキャストは、かけラジ。かけラボ。
おお。
そういえばラジオはもちろん。
ああ、その辺はもう上げちゃいけないやつなんだよ。
マリモエオ。
おお、懐かしい。
ココバナ。
懐かしい。
冬来。
ああ、懐かしくはない。
漫画760。
おお、なあ、沢島さん、庭さん。
稲見桃です。
おお。
他にも、音亀、ゲームなんとかなどを聞いていた時期もあります。
ごめん、春さん。マジごめん。ごめん。マジごめん。
また、お二人が好きなポッドキャストを時々紹介してくだされば、こんなに嬉しいことはない。嘘でしょこんなことあるの？ちょっと待って。俺も油断してた、これは。マジか。
流れるように出てきたわ。びっくりしちゃった。
もう3連チャンってこと？
すごいぜ。
アムロやばいな、これ。
ビンゴ！ビンゴだよ！いや、これ。アムロビンゴ！揃った！
話題全部違うのに、こんなに嬉しいことはないビンゴ、揃うことある？マジか。はやつ、やばいな。俺、ちょっとガンダム見始めようかな、マジで。
すごいなぁ。なんか、絆を感じる。なんか、すごい嬉しいな。あったかい気持ちになってきた。
2月、もしかしてツイッターで皆さんでなんか、こんなに嬉しいことはないでお便り送ろうの回とか裏でやってません？もしかして。
やってたやってた、ひょっとしてやってた？
すごくないこれ。マジで。
いやー、すごいな。ありがたいな。ほんと嬉しいな。僕もこんな嬉しいことはないですわ。いや、ありがとうね。
これのきっかけが、俺が本当にふとした瞬間に発した、俺の素直な気持ちを小江さんが突っ込んだことからの、この流れっていうのはちょっと信じられないですね、本当に。
確かにな。最初の発信ホネスだった
そう。俺別にアムロとか全く知らずに言ったのがたまたまアムロだったっていうだけだからね、これ。すごいな、これは本当に。
すごいなぁ。ガンダムって偉大だなぁ。
いや、偉大ですよ。ここまで皆さんに愛されるコンテンツに。いや、別にここを愛してほしいと思ってないだろうけどね、ガンダム側もね。
どうです、あの、大人の値上げさん聞いてますか？聞いてないでしょうね。こんなにもガンダムが、ハヤツを包んでいますよ。
これ、なかなかないんじゃない？こんなこと。
いや、なかなかないよ、こんなこと。3連発だよ、3連発。
いや、今の、この世の中に出てるポッドキャストの中でも、いやいや、これ1位ですよ。こんなに嬉しいことはないポッドキャスト1位ですよ、これもう。
確かにな。あの、ガンダムの番組そこそこある中で、こう、ガンダム全然関係ない番組が、こんなに出してていいんだろうかな。
はい、ありがとうございます。続いてですが、さて、本題です。
お、本題です。
昨日、妻に誘われて、今日、ザ・ファーストスラムダンクを見てきました。
おー、おめでとうございます。
正直なところ、早通で光栄さんの話を聞いていなければ、見に行かなかった気がします。
聞いてますか、井上先生。聞いてますか。
聞いてないと思います。
井上先生、バカボンド、いい加減、お願いします。
毎回言うな、それ、連載当時、漫画もアニメも全く見ていませんでした。認めたくないものだな。自分自身の若き言うの過ちというものを。
どっかで聞いたな、この流れな。
ということで。練習しとけばよかった、ここ。ということで、先週漫画を読みに、寝かせに行きました。
はいはいはい。
が、21巻、かっこ、県予選が終わったところ、まで一気読みしたところで力尽きました。
はいはい、すごい読んだな。
結果として、ここで力尽きて正解でした。三能戦だけが初見となったので、手に汗握る展開と、息もできない最後の8秒。いやー、いいですね。
おー、佐島さん出てきた。びっくりした。
試合のシーン良かったです。小江さんの言う通りスピード感があり、モーションキャプチャーのおかげで、後方で動く選手たちもリアルに自由に動いているので、本当の試合を見ているかのようでした。小江さんがツイートされていたように、試合シーンだけ抽出し、三の線見てみたいです。エンディング。
あれなんか、ちょっと期待したのと違う声出てきた。あれおかしいな。
なかなかと書いてしまいましたが、早通で取り上げていただいたおかげで、素敵な作品に出会うことができましたことに感謝します。
ありがとうございます。
実は映画を見に行くと決めた後、スラムダンクの回を聞き直したのは内緒です。あ、内緒にする必要ないか。かっこ笑い。
そうだぞ。
おやさん、ホネストさん、ありがとうございます。これからもいろいろな話題楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、まさかのガンダムネタぶっこみお便り続きということでね。
いやー、でも、佐島さんとゆうかっぺさんも入れてるからな。これもまたこう、ね、あらゆるパターンに対応するお便りだな。ね、素晴らしいね。
認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというものを。これもシャアですか。
シャアですね。素晴らしいね。織り込んでくるね。
すごいですね、これは。
スラムダンクの話題にガンダム入れてくるとはね。
これ、マジですごいな。
ただただ驚いてるよ。
いやいや。一応、お便り届いた、その瞬間に、見るようにはしてるんですよ、僕も。
まあ僕も見てますよ、届いたら。
ね、事前にちゃんと見てるんですけど。
うん、うん。
こんな3連発で来てるって、思ってなかったんで。
まあね、まあ、1日にドバッと来るわけじゃないからね。
そうそうそう。ポツポツと来て、だから、まさかこんな、一気読みした時にこんなになんか、フィーバーすると思ってなかったよ、こんな。
そう、ね、そうね。まあ、そして、申し訳ないながらね、これ2月頭のお便りだからね、今日読んでるのね。
あ、そうですね。
うん、だいぶ昔の話題でもあるっていうのがあるね。
いやいや、でも、本当に。まあまあでも、ザ・ファーストスラムダンクも見に行かれて、よかったという感想ですから。
そうだね。ザ・ファーストスラムダンク、楽しいですよね。思ってた以上に、上演期間がめちゃ長かったっていうのがありますけどね。
なんか、ん？確か、しっぽゆるみさんも、
うん。
スラムダンクは見て読んでなかったけど、
うん、
なんか誘われて行ったのかな。
はあ、はあは
あ。あの映画をね見に行って、うん、すごく良かったからって友達連れて2回目見に行ったって言ってたんで。
素晴らしい。ありがとうございます。
で読んでなくても楽しめるっていうのはやっぱそうなんですね皆さん。
すごいよな。
すごいことですよ。
井上先生良かったな。
いやいや、
もうみんな喜んでるよ。
それがね、この上映ロングランにつながってるんだと思いますから。
本当だよな。
いやいや、でもね、しげさんも見てすごく楽しかったとおっしゃってるんで、よかったですね。まあそれが流行つきっかけでと言っていただけるのは非常にありがたいなというふうに思いますけど。
ありがてえな。
ねえ、まあ僕は何にもちょっと貢献してないのはちょっとあれですけどね。はい。
まあ、本日そう、映画とは無縁の世界で生きてるからな。
そうね。うん。まあ、ちょっと、そろそろ映画館に何か見に行ってみようかなって、思ってますよ。餅食べれば大丈夫っていうのが分かってきたんで。はい。しげさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてのお便りです。
はいはい。
七瀬のどん兵衛関東風さんからいただきました。いいな。
ちょっと待って、この名前。
この名前最高にいいな。羨ましいな、この名前。めっちゃ、こう、言いたくなるね、この名前。七瀬のどん兵衛関東風。
素晴らしいよ。ただ、ちょっとだけ2チャンネルっぽいところかな、またな。来るな、これな。
でも、同じ住人ですね。
ああ、老人会の住人かな？
老人会の住人、七種のメカント風。いいな、めちゃめちゃいいな、この。
ああ、出身が同じ気がするな、なんかな。
なんか、名前のハードル上がりすぎて、ちょっとお便りの内容もきっと面白いんだろうなって思っちゃってる自分がいるのがちょっと。
プレッシャーが。
いいわ、七種のどん兵衛カント風めちゃめちゃいいです。はい、懸命ですけど。お悩み相談させてください。
おーおお、意外なパターンだぞ。
違うパターン来ましたね。ですが、小平さん、ホネストさん、こんにちは。
こんにちは。
突然ですが、お悩み相談がしたくてお便りさせていただきました。
はいはいはい。おーお
ー、僕はとある番組のリスナーなんですけど、
ほうほうほう、
リスナーネームのことで悩んでいます。
はあ、ははあ、ほうほうほう、へえ。
というのも、僕のリスナーネームがあるアイドルグループのメンバーに便乗したような名前で、
は
あ
は
あ、そこそこ番組内でも周知されるようになってたんですけど、
はあはあ、
そのメンバーが卒業することになってしまって、
はあは
あ、僕も一緒にこの名前を卒業しなくちゃいけないのかと迷っています。
はあ、ほうはあはあ、
愛着のあるリスナーネームなので、できれば変えたくないのですが、はあ、僕はどうしたらいいでしょうか。
はあはあ、
別名を名乗って、キャスバルなのか、シャーなのか、クワトロなのか、回収一なのか分からないような状況は避けたいです。嘘でしょ？
また混ぜてくるじゃない
よ。嘘だろ？どうしたんだよ？なんて、4連チャンでガンダムなんだ。回収一だけは違うか。
そうだね、コナン君が入ってきてるね。
なんでシャーかぶりすんだよ。 うちの番組ガンダムの番組じゃない。なんで、お二人の意見が聞きたくて思わずお便りしてしまいました。突然の相談すみません。これからも配信頑張ってください。PS、斉藤飛鳥なんで卒業してしまったんや、といただきました。
ありがとうございます。
いやーもう怖い。もうシャアが怖い、俺は。
いやでもね、これお便り送ってくれた人もね、まさか、ガンダムのところが刺さるなんて、今思ってるよね、多分ね。
そうだよね。
またこういうとこ引き当ててしまったんかーって思ってるよね、多分ね。
4人目ですからね、今日。4人目なんですよ、今日。
すげえな
ぁ。これはすごいわ。え、で、何でしたっけ？リスナーネームを変えるべきかって話ですね。
僕のリスナーネームが、あるアイドルグループのメンバーに便乗したような名前になっていて。
なんだろう、それ。
そのメンバーが卒業することになってしまって、僕も名前を変えなきゃいけないのかなと迷っています。
アイドルグループのメンバーに便乗したような名前って。
なんだろうなぁ。やっぱり多分。
斉藤さんとかってこと？
いきなり答え言っちゃったよ。到着しちゃったよ。快速特急だったわ。各駅停車で行こうと思ったのに、こう一気に飛んだわ。終着。
いや、そこはもうだって、ドストレートに行かないと。いやいや。
じゃ、やっぱり始める？まあ、見つかったしな。ホネスカ放送局やります？二人で。やってもらいます？
やってもらいますじゃないんだ
よ。それでいいですよ。僕、一生懸命なんか嘘つきますんで。
いや、でも。
スポティファイさんにね、こう。どうすかホネスカ放送局っつってな。
やんないのよ、別に。
本物と、本物のホネと本物のサイトさんいますよ、って。しかも、最後のサイトさんですよ。
あ、最後のね、確かに。
どうすかっつって。
いや、でもな。
ポッドキャスト、スポティファイオリジナル、それとも、独占配信、どっちもいいですよ、って。
でも、僕は七種のどん兵衛関東風も押したいね。
変えてしまえと。
いやいや、だってここでさ、
心ねえやつだな。
ちょっと待って、ここでだってあえて、悩み相談ですって言って、お名前七しのどん兵衛関東風にしてきた時点でもうセンスありありじゃん、だって。ここで最後の斉藤を名乗らなかった。いや、最後の斉藤さんでしょ、これ。
そうだよ。知ってんだよ。みんな知ってんだよ、これ。聞いてる人みんなわかってるわ。
で、最後の斉藤さんを、最後の斉藤と名乗らず、七しのどん兵衛関東風で、俺たちにあんなに引っかかってるってことは、
うん。
もう、七種のどん兵衛関東風イコール最後の斉藤って認知されちゃったわけだから、これで。どっちでもいいっすね、これ。
ひどい。なんてやっちゃう。じゃあ、これから斉藤さんはね、もう七種のどん兵衛関東風でね、うん。この番組のみそれで来てくれ、いただければね。
そうね。
うん。まあ、ツイッチとかは普通にこう、そのまま送ってくださいよ、
ね。そうね。他の番組とかね、ツイッチ行くときは最後の斉藤で、そのままやってもらって。
もう、早通から卒業したってことでね。もう、今までありがとうございましたもん。
あ、そうね。
5月までですよ、5月まで。5月の卒コンまでですよ。
あ、だから5月までは最後のサイトでいてもらって。え、6月から七種のどん兵衛関東風で来んの？
もう6月に突然スイッチされるの僕ら忘れてるかもしれないからね。誰だこの人って言ってるかもしれないからね。
でも、そのうちさ、派生版で七種のどん兵衛関西風が出てくる可能性もあるわけでしょ。大阪府出身の方で。
もう増殖していくよ。
誰かわからないっていう感じ。
わからない人がどんどん増殖していくよ。
そうか。そんなお悩み相談をこうバレバレの感じで送ってくるところがやっぱりね、さすがですね。
そうだな。気づいてほしい願望かな。ホネストと一緒だな。
うん。
やっぱりホネストのエイリアスなんだよね。
僕はどっちの名前も好きですよ。
じゃあどうしよっか。どっちも好きだって。
どっちも好きだからな。
じゃあ、最後のサイトを関東風にする？
いや、何のことかわからないから。それ、何の話なのみたいな感じから。
関西風もいるのっていう、なんかこう、気になっちゃうじゃない？
気にな
っちゃう。至るところでみんなに突っ込みを受けるのがね、こう、すごく出落ち感出てきて、美味しいと思うよ。
いや、でも、すごいな。
斉藤さんって関西風もいるんですかって。
いや。七種のどん兵衛関東風、めちゃめちゃいいけどな。
いやもうでも、ただ、ネラー感が強いんだって、本当に。
あ、まあそうか、そうだ、ね、
時代錯誤感やばいんだって。
そうか。
もうインターネットのイニシエの力やってきました感すごいんだよ。
じゃあもう。
お前まだそこいんのみたいな感じあるから。
もう最後の斉藤でいきますか、じゃあ。
まあ、最後の斉藤さんもな、斉藤さん卒業しちゃったらまだそこにいるのってなっちゃうんだけどな。うん。
それ言わなきゃいいだけだから、
我々が。もう卒業したんだってってなっちゃうからな。
それ言うの小平さんだけだからね。俺は斉藤飛鳥ずっと心にいるんだから。いなくなってないのよ。卒業なんかしてないんだから、俺心に。
すげえ重てえよ。
大丈夫だよ。ずっと斉藤さんは心にいるんだから。
みんなの心の中に斉藤さんいる、いますって。
安心してそのまま送ってきていただいても僕は温かく迎えますからね、それはね。
僕はいつも通り冷ややかに迎えますからね。
なんでいつも通り冷ややかなんだよ、それは。温かく迎えてやれよ、それは。はい。そして続いてのお便りです。
うん。
今日最後ですかね、このお便りが。
はいはいはい。
二次元スキーさんからいただきました。
うわー、フィニッシュがこの流れか。ちょっと待って、乃木坂で始まり、乃木坂で終わるのか。
懸命、乃木坂。
斉藤さんはそのつなぎだったってことなのかーい。
確かに、全部リンクされてる気がするけど。
すごいなんか、しりとりじゃないけども、連想ゲームみたいになってるよ。
乃木坂46のいいとこ、ということね。
いいとこー、来ましたー。
ライブに行かないオタは、ただの豚。
そっち方向じゃないだろ、今日は。ガンダムだろー。
小平さん。
なんでジブリなんだよー。
小平さん、本音祖さん、こんちくわ。
こんちくわ。
新年早々体調を崩し。あたふたしている間に2023年も1月が過ぎてしまいました。
こちらの世界では2月も3月も過ぎようとしています。
はい。さて、大変遅くなりましたが、乃木坂46のいいとこ、ホネストさん回の感想です。
はあ、ははあ、
気持ち悪いの一言。
なんでエバナテなんだよー。アスカじゃないだろ、そこは。アスカなのか、そういうことか、わ、すごい。
嘘。
ニジンスキーさん、やばい。
気持ち悪いってもしかアスカちゃん。
いや、もうアスカだよね、もう。ソウリュウ、アスカラングレの方のアスカ
ちゃん
ね。
アスカちゃん、ね。
あ、アスカってことはアスカなのって、あ、斉藤さんなのみたいな、こう今、すごかった、今、シナプスがパチパチってきた。
いや、それ別に、シンスキーさん別にそこ。
びっくりした。すごい。
きっと、サクちゃん本人も、ホネストキモーイと震え上がっていることでしょう。
震え上がっていることでしょうか。あー、怖いよ。すいません。
とても気持ち悪くて。ホネストさんの本性がにじみ出ていて、とても良かったです。
とても良かったです。
100点満点でしたね。
おー、100点満点ですか。
ハヤツーでもそれでいいのに、私はサクちゃんの水着が見たい派です。
はは。
不可思議のものだからこそ、入り込みたいもの。ただの豚の意見でした。ではまた。いただきました。
重てーよ、にじんすきさん。
ありがとうございます。
重てーよ
ー。そうですか。
もう、一気に話題が、深めのディープなオタクの話になったよ。びっくりしちゃう。
これね、だから僕がね、乃木坂46のいいとこね、遠藤さくらの写真集の話をしに行ったからね。
もう、僕がついに遠作さんを認知してしまった大事件ですよ。もう大事故ですよ、あれも。
顔がね、そうね。
もう、辛いぜ。一生4期生覚えないって思ってたのに、なんかわかるようになっちゃったもんね。
でも一回見たら覚えるってことはすごいじゃない、それは。
まあ、他に4期生を知らないからっていうのがあるんだけどね。
あ、そうか、そうか。カキ、ツツイもまだ顔は、あれか。
ツツイさんはその、スポティファイで番組やるっていうのがあったじゃないですか。
はいはい、ありました。
っていうのが、なんかこう、テキストでまず目に飛び込んだから、スポティファイをしばらく見ないようにしたもんね。
見なさいよ。
で、最近聞いてて、未だに、音楽聞いてると、
うん。
スポティファイの広告で、どうも、乃木坂46の筒井あやめですって、画面はとりあえず見ないってなって、こう。
あ、そっかそっか、画面で出てる可能性あんのか。
多分出てると思う。絶対見ないと思う、ね。
俺まだその CM 当たったことないわ。まあ、スポティファイそんなに使ってないっていうのもあるけど。
なんてこったー、こら独占配信来ねえわ。
いやいや、音楽は聞いてんのよ。音楽とね、漫画760は聞いてんのよ。まあ、そんぐらいか。
まあ、十分じゃ十分だけどな。ちゃんと利用してる。
その間に、ちょいちょい CM 挟まるんだけど、なんか、Google とかの CM が多いかもしれない。つついあやめまだ当たってないな。
来ますよ、たまに。
ほんと？
やめろーってなるよ。
いやいや、僕は喜んで見ますけどね。
確かに、Spotify で乃木坂の音楽は結構聞いておりますけれども、やめろーってなるよ。顔を出すなっつって。
ああ、まあね。まあまあ、でも、そろそろ認知してあげてもいいんじゃないですか？カッキー、あやめ。
ダメです。ダメです、もう。3期までしかもう、僕は3期までしかもう覚えない。
ちょっと、4期、5期。
3期生が卒業した時、僕は完全に何もわかもわからなくなる。
そうか、今3期、危ういか。もう、名前わかる人ほぼいないか。名前はわかるのか。
名前は、梅沢さん。
はい。
山下さん。
はい。
与田さん。
いや、そう。病院の待ち合いじゃないんだからさ。次の方どうぞじゃないの、別に。
久保さん。
久保さん。
多分マジで以上。
え ?5 期は ?5 期。
あ、5期ね。5期は、アルノさん。
アルノさん。
イオキさん。
イオキ。
待て待て、ちゃんと思い出せ。アイウェブ順できたぞ。池田テレサから行こう。池田テレサ。
あ、テレサさん。
え、テレサがいたから500期が400期になったからイオキさんが来るんでしょ。で、一ノ瀬さんでワンアップして、500期に戻る。
はい。
この3人でワンセットだね。
うん、うん。
で、アルノスさんは中西だから結構後の方だったよな。
そうですね。
アイウエオで、ウエオさん、ウエオさん、ウエオさんかな、ローアングラー、ウエオさん。
ウエオさん入ってない。違うのよ。入ってないのよ。
だって遠藤さんは違うから、遠藤桜じゃなくて川崎桜がいて、
お
いや、岡いたから奥田いろはがいるでしょ。
奥田いろすごい。
うん。奥田いろは、川崎桜、キクケコ
イ、イがまだ出てないね、一人。
一ノ瀬さんと、イヨキさんと、池田さんと、
イ多いな。
なんだっけ、和って書いて、なぎ。
あ、
井上、なぎ。
あ、素晴らしい。めちゃめちゃ覚えてるじゃん。
名前だけはね。
井上、なぎね。
言っててね、一人も顔知らないよね、これ。
それすごいよね、逆に。いや、すごいわ。
あ、でも、あ、そろそろ限界だな。そろそろ思い出せない。
あと、すが、すから始まる人がいますね。
す
から。
す、す、す、す、す、す、す、す、すがわら。
お。
え?すがさくムーンだから、さつきだ。すが、すがわらさつき。
どういう覚え方してんの、それ。そうです、そうです。すがわらさつきさんね。
そんなもんじゃないか?
あ、でも、
まだいるんだろうけど、そんなもんじゃないか。
いやいやいや、上等ですよ。だいぶ、覚えてますね。
4期生はもう忘れた。あと、自分でも、この間、ふと思ったんだけど、20を完璧に忘れたね。
あ、20ね。
やっぱり、日本語って覚えやすいって思ったもんね。はぁーって。名字と名前のセットめっちゃ覚えやすいってご機嫌の件で改めて思いました。
そうね。
あと、どうでもいい、こう、あのね、こう、菅作ムーンみたいな、こう、あの、言葉を自分の中で発したのがね、こう、勝利の鍵だね。うん。覚えてるもんね。
そうか。いや、でも、あと5期、2人だけか言って、あ、3人だ。3人、3人。さっき言った、富里奈央さんね。
ああ、富樫の富ね。
そうそうそう。あと、小川彩ね。
小川彩、一番シンプルな名前の方ね。
あと、岡本ひなね。
岡、あ、ひめなと書いてひなね。
そうです、そう
です。ああ、そうだね。その辺確かに小ボケ力が足らない時間だったもんな。そうだな。そこなんだよな。
あ、でもすごい。すごいじゃん。もうほぼ覚えてんじゃん。
まあ、その瞬間必死に頭動かしてるからね。
あ、そっか。どうボケようかっていう、
ね。ここがこう、そう、スマホ認知症にならない理由だね。依存症にはなってもならない、認知症にはならない理由ですね。ここにありますね。
あ、乃木坂ってそういう風にも使えるんですね。
その瞬間必死に何かふざけようとしている。その時間が僕の記憶力を高めますね。
すごいじゃん。早つやってれば認知症にならないっていうね。
実証結果がここにあります。一人も顔は知りません。
ああ、すごいね。それはすごいわ。あはい、
うん、
まあ。そんなわけで、ニジンスキーさんがね、ホネストキモイと言っていただいた、そのお便りで、今回は最後のお便りとさせていただきたいと思いますよ。
そうですね。あの、一番最初のお便りで、ホネストさんにこう、あの、上から目線の意見が飛び交い、そして、最後のニジンスキーさんのお便りで、ホネストものすごい下げすむ声が聞こえてくるという、
ね、
ホネストサンドイッチが見事に決まりましたね。
そうね。どちら、最初も最後も俺は下になってるっていうね。そんな感じしますけれども。
そうですね。ホネストがバンズでしたというところですね。
誰がバンズやねん、お前。肉挟んでないの、俺。はい。まあ、そんなわけで、まだまだお便りございますけれども、皆さんこのお便り募集を引き続きしております。お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りいただければと思います。番組ホームページは流行り物通信簿と検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方はハッシュタグハヤトを使ったツイートも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、流行り物通信簿エピソード204は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
コヘイでした。
それでは皆さん次回まで。ごきげんよう。さようなら。
また来週。